ヒゲフレディです。メッセージは発信音の後にどうぞ。
ヒゲフレディでございます。皆様からお寄せいただきました留守電メッセージをご紹介する番組、留守フレディの時間がやってまいりました。今回もメッセージが届いておりますので、まずはそちらからお聞きください。
こちらのシドニーのマックスです。ご無沙汰してます。昭和荘の企画は急展開、大繁盛、誠におめでとうございます。さぞかしお忙しいことだと思いますが、だいぶ以前に鳥の声をお送りしたときに、一番肝心なクッカバラの声が入ってなくて、なんとかチャンスを見て思ってたんですが、なかなか、いい折りがなかったんですが、たまたま今朝朝早く、起こされました。笑いカワセミの笑い声と言ってますけど、実際今日のは、うちの近所につがいの彼らがおりまして、たまたま、別の一羽が割り込みをかけて、つがいのオスが、威嚇の雄たけびを上げたというのが実際なので、まずはお聞きいただきたいと思います。以上で、昭和荘発足のお祝いのメッセージとさせていただきます。またチャンスがあればメッセージさせてください。それでは、
はい、マックスさん、どうもありがとうございました。なんかね、僕あれなんですよね。あれなんですよねっていうのも、年寄り臭いですけども、なんかね、最近ちょっと浮き足立ってたような感じがしてね。まあ、昭和荘発足っていうことで、まあ、バタバタしてたんですけれども、9月に入って仕事が忙しくて、番組が作れなくて、まあ、再開した後も、留守フレディを連発したりね、あと、この昭和荘、発足ということで、なんかね、こう地に足がついてないような感じがしてたんですけれども、今回マックスさんから留守電メッセージをいただいて聞かせていただいたらね、なんかね、こう胸がね、こうスーッとこう落ち着いたっていうか、あ、帰るべき場所に帰ってきたっていうような気がしたんですね。なんかこうリセットされた感じがして、あ、原点に戻れるっていう風になんだか感じちゃったんですね。というのも、ルス・フレディの歴史っていうのは、まあ、ちょうど1年前ですね。マックスさんがお住まいのオーストラリアで、夏時間が、始まりましたっていうのをメッセージを入れていただいたのが、あ、違うか。あれは、ワイヤードプラネットにマックスさんをお招きした時のお話だったかな。まあ、とにかく、本当にちょうど1年前ですね。ルス・フレディを始めて、最初にいただいたメッセージがマックスさんからのメッセージだったと。で、その時にも、第2弾として、ブッシュを歩いていらっしゃる時に録音した、その鳥の声とかね、送っていただいた。で、その次にいただいたのがですね、5月ですね、今年の5月、ルス・フレディを一旦お休みして再開した時に、再開おめでとうございますっていうメッセージをいただいたんですね。で、また今回、昭和荘 が始まった時にもメッセージをいただいた。まあ、その、要所要所にマックスさんがメッセージをくださってるっていうことに、今回、今更ながらのように気づいたんですよね。これは、なんかね、こう、ありがたいことだなって思うと同時に、自分にとってとっても、その、節目になってる時に、なんでしょうね、背骨の歪みをキュッとこう直すような意味合いなんだなぁと勝手にね僕がそういう風に感じてるんですよ。とってもありがたいです。今回は昭和荘発足のお祝いとして、笑いかわせみですかこれ、声を、録音して送っていただきました。本当にありがとうございました。マックスさん、ブログを読ませていただいてるんですけれども、マックスさんの、手術をなさったっていう記事を拝見しまして、で、その後、まあ、見事に回復なさって、趣味のヨットも最近始められたようですね。本当に安心しました。これからオーストラリアは冬に向かっていく、あ、冬じゃないですね。冬に向かっていくのは日本です。夏に向かっていくんですね。だから夏時間が始まるんですけれどもね。もう始まったんですよね、きっとね、そちらはね。まあそんなわけで、マックスさんどうもありがとうございました。さて、今メッセージの中にもありましたけれども、昭和荘ですけれども、めでたく満室になりました。まだ仮契約のお部屋が、いくつか残ってますけれども、満室ということで、じゃんじゃん番組がアップされて配信されています。なんかとっても面白い展開になっていまして、番組の内容もとってもバラエティ豊かですね。当初僕はボソボソと一人で喋るような番組がメインになるんじゃないかなと思いましたら、全くその予想に反して作り込んだものというか、演劇的なものを昭和荘に盛り込んでくださってるんですね。で、考えてみましたら、そのアパートに住んでいるっていう設定が皆さんのその創作意欲をかきたててる節がありまして、なんかお隣に引っ越してきました何々ですみたいなやり取りがあったりとか、まあそういう意味ではとっても、まだね、発足してすぐなので、成功したとか失敗したとかっていうのには早いとは思うんですけれども、滑り出しとしてはとっても順調におかげさまでいっています。この場をお借りしまして、本当に住人の方々、ありがとうございます。そして、これからもよろしくお願いします。そして、リスナーの方々、まだまだ、購読者数なんか見ますと、50人ぐらいかな今のところ、というわけでまだまだ少ないんですけれども、これはもうリスナーがこの増えるとか減るとかそんなことじゃなく、住人が楽しんでやっている様子がすごく伝わってくるんで、まあそれはそれでいいじゃないかと。住人が楽しそうにやっていれば、まあ聞いてくださる人もそれにつられてね、まあ、じわじわと伸びてくるんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、本当に、管理人としてはもうできることはすべてやっちゃったっていう感じなんで、あとはもう住人の方々が、番組を配信なさるのを、にひにひしながら管理人室から、覗いてればそれでいいかなっていう感じなんでね、本当に嬉しいことだなと思います。あ、そうだ。今回はですね、もう一つ、これ、これについてね、ちょっとお話ししようかなと思っています。ちょっとこちらをお聞きください。
11月9日の朝。
はい。
7時半頃から9時ぐらいまでやる予定でいますので。
ああ、そうですか。
はい。まあ、それより低いと太陽が低くて、太陽分岐に入らないんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。
まあ、ちょっとね、朝余裕を持って、ちょっと出かけてみるっていうのもいいですよ。
ね、このタラチャンネルを聞いてきましたっていう方が来たら嬉しいですけどね。
嬉しいですよね。言ってください、皆さん、本当に。
いや、まあ、全国で多分これ聞いていただいてる方はね、いらっしゃると思います。
そうですね。
そんなことがあるんだな、という。 ぐらいかなと思いますけど、
名古屋だとね、知ってるところでフレディオさんという方がね、
はい、
ポッドキャストやってらっしゃるのでね、
はい、
うん、その方はもしかしたら言ってくれるかなーな
んて、もちろん天気悪いとダメですからね。
はい、タラチャンネルの番組を一部引用しちゃいました、勝手にごめんなさい。ついね、タラチャンネルの番組の中でね、これはかなり人気のコンテンツだとは思う、まあ全てが人気のコンテンツなんですけれども、中でもね、なんか最近とっても面白いって評判のこの、星空へご案内しますっていう番組、こちらコーヌさんがですね、名古屋市科学館の鈴木正夫先生と電話インタビューをするというね、当インタビューっておかしいですね。鈴木正夫先生に電話インタビューするっていうかね、まあ星空のお話をする番組なんですよ。まあ最近ね、この鈴木先生の人気がうなぎ登りで、すごいですよね。まあその番組の中で、フレディオさんという名前を出していただいて、なんか告知にご協力させていただいた方がいいかなっていうふうに思ったもんですから、今回ね、取り上げさせていただきたいなと思います。今回の番組の中で、取り上げられていたのはですね、11月9日の朝に起こる天体ショーですね、水星の、水星っていうのは太陽系にある水星ですね。惑星の水星ですね。この水星がですね、太陽面通過というやつをするらしいんですよ。で、これはどういうことかっていうと、太陽と地球の間に水星っていうのはいますよね。水金地火木ですからね。で、その太陽と地球の間に水星が割って入ってくる。つまり、太陽の手前を水星が横切るっていう、これ正しいですか？この鈴木先生、これ正しい？この説明、そういうことが11月9日の朝に起こるらしいんですよ。で、まあもちろん肉眼では見えないと。だけれども名古屋市博物館じゃない、いや名古屋、ごめんなさい、間違えた名古屋市科学館、これ僕も子供の頃から何度か行ったことがあるんですけれども、この名古屋市科学館に行くとですね、普段はオープンしていない時間帯なんですが、この太陽面通過が起こるということで、特別に太陽望遠鏡でしたっけ、これで、観測させていただけるらしいんですよ。名古屋市科学館のサイトへのリンクはフレディオのサイトの方に貼っておきます。で、僕今回、名古屋市科学館のサイトを見せていただいて、どっかにこの鈴木先生の顔写真とか載ってないのかなと思って探してみたんですけれども、ありませんでした。まあ、どっかにあるのかな？よく見れば見つかるのかな？ちょっと期待しながらね、見たんですけど、ダメでした。僕の中でのこの鈴木先生のイメージっていうのは、これ、鈴木先生、もしこれお聞きになったら、気を悪くなさるかもしれないですけど、勝手にですよ。勝手に想像してるんですけれども、最近よくテレビなんかに出てくる、その弁護士さんですかね。西海岸で最もモテた男、世界の湯浅っていう方。なんかね、あの人とイメージが被るんですよね。まあもちろん、ああいうね、奇妙な方ではないとは思うんですけれども。なかなかこの鈴木先生、キュートでファニーな方なんで、タラチャンネルを聞いてファンになった方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれどもね。まあそんなわけで、もし、名古屋近郊にお住まいの方でこれをお聞きになっている方、は、11月9日朝、科学館のサイトで、調べましたら、7時30分から9時10分までの間、開放してくれるみたいです。無料で開放です。太陽望遠鏡で見たその水星の太陽面通過の模様を無料で公開してくれるようなので、足を運んでみてはいかがでしょうか。名古屋市科学館は、名古屋駅からですね、地下鉄東山線で、一駅ですね、伏見駅で降りていただいて南へ向かって歩いていただくと、もう何分ぐらいかな、 3、4分ぐらいで、着くと思います。僕、ちょっとね、最近ね、とんとご無沙汰なんで、11月9日、行ってみようかなってチラッと思ったんですけど、ちょっとね、僕ね、完全に夜型の人間なので、その時間帯は、かなりの確率でグースかピーヒャララと寝ているはずですんで。でもまあ、行かれる方は、タラチャンネルを聞いてきましたっていう風にね、鈴木先生を探して、言うと鈴木先生がもう飛び跳ねてお喜びになるだろうと思いますんで、ぜひともね、行っていただきたいなと思います。まあそんなわけで今日はね、ものすごく長くなっちゃいました。ルスフレディなのに、留守電メッセージは前半のちょびっとだけで、残りは昭和層のお話と、太陽面通貨のお話になっちゃいましたけれどもね。もうごめんなさいね。まあ、そういうわけで。ルスフレディでは皆様からの留守電をお待ちしております。スカイプと電話から送っていただくことができます。ちょっと疲れてきました。スカイプから送っていただく場合には、こちらの留守電専用 ID にお願いします。FREDIOOO。フレディ、そして電話から送っていただく場合には、050-5534-8114 です。050-5534、はい、いいよ、までお送り、くださいませ。では、また次回お会いいたしましょう。さよなら。